どの大学でも結構広告研究会ってあるんですよね、うんうん、まあ早稲田大学だったら、うん、佐久間信行も、
はいはい、
今をときめく佐久間信行も広告研究会にいたけど、うん、彼も2年ぐらいで辞めてるっていう感じ。
あ、そうなんだ。
でこの東淀川大学のマスコミ研究会ではなくて、うん、広告研究会では吉本の後の会長になる大崎さんも広告研究会にいらっしゃったんですよ。
そうですね。
へー。で僕らの先輩が吉本の面接を受けに行って、
うんうん、
マスケンかって鼻であしらわれたと大崎に。
あ、そう、まあでも、うん、鼻であしらわれるよう
ような
研究会です
よ。研究会ですよ、うん、いけてないからね、
う
ん、
そうですよ。
で広告研究会はおしゃれだったんですか。
バブル氷河期ラジオのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です、本日は6月某日東京港区の会議室よりお届けしております。お相手はいつものように私豊子名人ですが、港区といえばこの方です。
どうもこんばんは、ポリンスキーです。
実はずっとポリンスキーさん会が続いているんですけど、
はいはい、
実は収録は別の日なんです。
よほど困ってるんですね。
困りましたというか、はい、いろいろやりくりが計算がずれちゃってですね、
はい、あ、そうですか。
やりくりできなくなってきたんですよ。
もうだってもう年に2回までだから、もう今日で終わりですよね。
いや、ちょっと待って、年に2回ってことは今年はかなりあなた出てきてくれてますよ。
あ、そうですか。
うん、
あ、そんなに。
そんなにって感じです。2
回目じゃなかったっけ今日。
じゃあ2回目でいいや。
あ、そう。
2回目っていうことにずっとしといてくれよ。
はいはいはい、
うん、ずっと永遠の35歳って思い込んどいたらいいよみたいな。
35歳で永遠と言いたくない。
いやいやいや、でもそんな感じってない？なんか自分の理想の年齢っていうか、
うん、
この年齢ぐらいで済ましときたいなっていうので。
いやー、あるかな。どの年代も辛かったな。
え、嘘。
もう今ももうちょっともう50肩でですね。もう
肩
がいって、すごいね。なんか肩が痛いだけでテンション下がるよね、
うん、ああ、うちの嫁さんと同じこと言ってるね。
本当も。もうあのヒアルロン酸注射打ちましたよ。
本当にだから見かけはすごく若々しいじゃないですか、はい、ポリンスキーさん。
いや、そんなことはないです。もうダメです。
別にハゲ散らかしてるわけでもないし、
はい、それはないけど
太ってるわけでもないし、はいはいはい、なのに体はボロボロと。
いや、もうそう、肩が痛い、とりあえず。
ああ。そっか、じゃあ、はい、どの年代にいても辛いことはあると。
いや、あるよね。
でもそれ言われるのって僕の方が言われるかなと。お前どの年齢でも辛いって言ってたなみたいなこと言われそうじゃないですか、はいはいはい、あなたからしたら。
はいはいはい。
でも僕も35ぐらいが一番なんか、
あ、そう、
いろんな意味でよかったな。
充実してた。
うん、
あ、そうそう。何してました35の時。
結婚する前後。
あ、うん、なるほど。
そうだから仕事も一番なんか好き勝手できてた時ってあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
だからね、ちょっとマネージメントに行く手前らへんが一番自由にやって、
はいはいはい、
偉そうにも言えるし、
まあ、そう、自分の時間が全部自分に使えてたってことですよね。
そうですね、うん、でもうちの嫁さんずっと35って言いますよ。
本当ですか、
うん、
あ、そういう気持ちあるんだ。
お前いくつやねんって言ったら35って言います、
は
い
は
い、
あ、それはそういう気持ちあったんです
か、ね、違うよって言われますか。
あ、へえ。
嘘つけ、お前俺より1個上やろ。
そういうことを言わなそうな雰囲気あったけど、そうなんだ。
まあ自分の中ではあるんだろうね。
はいはい
はい、はい、まあやりくりに困ってるという名人なんですけど、なんでやりくりに困ってるかっていうと、はい、
うん、
実は7月の中旬に坂本さんと、うん、まあ、予約をついてきたから、
う
んうん、何年かぶりにキャンプ収録やろうよって話だったんですよ。
キャンプ収録ね、うん、外で
ふもとっぱらでやったりとか、
あ、はいはい、
木崎湖っていうね、安曇野の奥の方でやったりとか言ってて、
よろしいかな、や
る、よろしいんですよ、はい、だからそこに行く時にギリギリ音源が足りないっていうところでポリンスキーさんに白羽の矢が立って、
あ、白羽の矢って知ってます？
え、
白羽の矢の語源知ってます？
あ、教えてくださいよ。
あれ、なんか生贄を差し出す時の用語らしいですよ。
おお。 えマジで
生贄になんか白羽を、うん、あ白い羽を立てて出してたみたい な、うん、なんかそういう選んでたみたいな。
あじゃあ
家の前に置かれてるのかなあれ白い羽が。
え何
その生贄に選ばれましたよみたいな。
うわ嫌じゃん。
意味らしいですよ白羽の矢っていうの。
じゃあ生贄。
はい
あともう一個は、
はいはい、
僕がリスナーさんからメールをもらってたのに
ほう
ネタがないネタがないってやっぱり毎週思うわけですよ、うんうんうん、一応用意してきてくれって言われしてるんだけど、
はいはい、
でもそれが意識がありすぎて、
うん、
たまにこういうこと起きるんですよ。
何ですか。
大事なリスナーからのメールを紹介してなかったって
たまに起きるんだ。
うん年に2年に1回ぐらい。
でたまにしか来ないんじゃないのメールって。
うん、
うん、いやいやいや
月に1本ぐらいは来るよ
もうたまにですねはい。
ほらでもね、
はい、
のぎつのリスナーって、
はいはい、
控えめの人が多いから
奥ゆかしい、
ね、奥ゆかしいし、はいね、いつ紹介されるかも分かんないから、
はい、あるでもすごいですね月1回。
そうですよ。
お
1匹いると思ったら100匹いると思えみたいな
ゴキブリみたいな、はい、
本当そう、はいはいはい、失礼ですけど本当そうだと思います、来てるんで。
ありがたい話。
しかもそれがポリンスキーさん回に紹介してほしいなまで言ってたのに、
は
い、
本当ですか。
僕が忘れるなんてねこれ本当にもういろんな意味で失礼ですよ、
う
ん、
いやいやもうそういう年ですからもう
年のせいにするなよ肩が痛いとか。
いやもうそうですよもう肩痛いのよ今も痛いのよ
今も痛いの。
痛いね。
ヒアルロン酸ってもうダメなの。
いやだいぶ良くなりました。
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸打って電気治療したらだいぶだいぶ8割方良くなりました。
あそう、は
い、
これは良かった。
はい
はい、このメールいただきました、
はいはい、
ゆとりスナーさん。ゆとりスナーさんです。
う、
メッセージ本文
ありがとうございます。
出演者の皆さんこんばんは。
こんばんは。
数年前に四畳半武器経由でノギツアールの存在を知り、
うん、
最近ではウォーキング中や就寝前のお供としてラジオこのラジオを聞くのがすっかり習慣になりました。四畳半武器はもうホームページも検索しても出ないんですよ。
あそうなんですか。
覚えてます四畳半武器って、
うん、知ってますよ。
四畳半
ウーリテンテン一番なんかそれっぽいラジオだったんですけど。
いやもうね、
はい、あなたも好きでしたよね。
大好きでしたね、
うん、
どうでもいいことをずっと喋り続ける、
うんうんうん、
どん兵衛のうまさをずっと語るとかね。
ほう、
うん、
もうないんですか。
ないんですよ。
あら
で吉田さんが四畳半ブギを終わって、
うん、
ユーストリームとかそういうもので、
うん、
配信をやってた時期があるんですよ。
あそうなんだ。
ライブ配信をやってました、
はいはい、
でその時に僕とヒロさんが、
うん、
吉田さんに絡みに行って、
うん、
絶対あの人らは他の横並びのリスナーとかと関わりたくないんだろうなと思ったけど、うん
はいはい、
奇跡的に通じ合ったんですよ。で何回か生配信にお邪魔したりとか、年末の収録っていうか配信の時に、うんうん、じゃあ俺ら3人で動画撮ってきてその場で編集して、
うん、
年末の1日のショート動画をみんなで見せ合おうぜっていう回をしたりとか。
今っぽいじゃないですか。
そう今っぽいでしょ、
ね、
それが2000ノギツやりだした時です。2013年とか、
はい、
東京オリンピックが決まったタイミングぐらいで見えましたね、
そうなの
東京って言ってた。
そんな前
そんな前。
あ、そうなんだ。
でそこからもう四畳半武器はもうやらなくなって、
うん、
中年クリエイターの吉田義雄はいなくなっちゃった、
はあ、そうなんだ。
消えたんですよ。
あら。
ただあの人も SNS も全く更新してないしやってないし、ただ相方の土井さんが、
はい、
阪神が優勝した時と、
うん、
ワールドカップのことだけはたまに4年に1回ぐらいつぶやくんですよ。
あ、つぶやく方はラジオじゃないんだ。
ラジオ、うん、じゃなくて日暮さんみたいですね、
うん、
確かめの、
うん、そうですよ本当そうですよ。
わあ、土井さんが出てきたって言って、いいねいいね
へ、
僕らのその関西のネットラジオの人からすると、うん、四畳半武器やっぱりレジェンドなんで、
はいはい、
うん、その四畳半ブギを、
うん、
検索でやるとノギツアールが出てくるんですよ。
あ、そうなんだ。
あのタグをいっぱい緩め込んで、そう、そこから来ていただいたっていうことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに私はややポリンスキーさん推しです。
やや
が気になります、ね、ややってどういうことやね。いや、これは坂本さんへの配慮かもしれない。
消去法でしょ消去法でそうなったってことで
まあまあ、はい、まあいいよ、生贄のポリンスキーさんにね
はい、
もしポリンスキーさん会で読んでいただけたら 推しとしてはちょっと嬉しいですということで、
はい、
戻ってきましたよ、この港区の会議室まで。
戻ってきた、戻ってきた。
いけにえを差し出しに。
なるほど、
はい、最近初めての乃木ツアール第432回、
はいはい、
を聞かせていただきました、うん、初めての乃木ツアールっていうのは、
はい、
YouTube のチャンネルではトップに一応ずっと固定してるような回があるんですよ。それは坂本さんと撮ったんですよ、
はいはいはい、
初めましての動画を作りましょうっていう YouTube のおせっかいがあって、
うんうんうん、
じゃあ作らなきゃねっていうのでやったんです、
うん、
で番組の編成や歴史について知ることができてとても面白かったです。
あ、そんなことを知れるんだ。
そうなんです、初めての乃木ツアール僕は乃木ツアール東横名人の名刺があるんですけど、裏面には初めての乃木ツアールって
へ
あ、あの書いてたりしますよ。
おすすめしてる。
おすすめで QR コードでアクセスできるようにしております。
その回面白いんですか。
まあ面白いんじゃない乃木津のリスナーなら面白いんじゃないかな。うん、そうなんですよ。
自信満々に名刺入れ出してきた割には出てくるの遅いな。
いや、会社の名刺入れに入れるんってリスク高いやん。
ああ、別なんだ。
うん、ないかな。
ないんですか。
あ、パッと見たときにこれでビジネスチャンスを逃しますね。
うん、
あ、ラボットの名刺は出てくるのに
サラリーマン失格ですよ。
乃木津の名刺が出てこない。ラボットのどうでもいい名刺が出てき
てる。ダメだわ、
ダメだ。
チャンスロス。
チャンスロス、
はい。
そう、あった
お、あ、その何か安っぽい方の名刺入れに、
ああ予備の名刺だった会社の。
ああほら、
チャンスミス。
もうダメだ、
ダメだ、
売り上げ取れませんでした。
そうですね、
はい。
何これ、新しいサンサンのコマーシャル。
いやもう本当そう。
これスカイピース
ことですよ。でもだから QR コード出してこないと思う。
あ、オンライン名刺、
はい、
オンライン名刺使っても誰もアクセスしないじゃないですか、
は
いはい、
あ、そう、
うん、割とあれでアクセスしてくれましたっていう人いないし、バーチャル背景の後ろに QR 出しても誰も、
あ、繋がんない、
うん、繋がんない。
それはあなたの問題ですね。
ああ、はい、ちょっと悲しいな。
はい、
うん、そうなんですよ。今は意外とね、あんまりあの、はい、オンライン名刺交換ってね、
うん、
やらないのかな。
はよメール読んだあげよ。引っ張るな。
引っ張りますよ。
はい
はい、まあ、そういう回があるんですよね、
はいはいはい。
その中でふと気になったのですが、うん、東横名人さんと堀引さん、うん、坂本さんは、うんうん、そもそもどういう出会いだったのでしょうか。これ言ってると思うんですけどね、うん、またどのような流れで今の関係性になっていったのかもよろしければ聞いてみたいです。長く続いている番組だからこその空気感や掛け合いが本当に心地よく、すっかり日常の一部になっています。これからも配信楽しみにしています。お体気をつけて頑張ってください。
はい、
ということでありがとうございます。リスナーさん、
体はダメですもん。
もう、
はい、
そうですね。作りメールかっていうぐらいなんかすごい、はい、いい褒めてくれるメールなんですけど、
いい人ですね。はい、
ポリンスキーさんと僕がどういう経緯で知り合ったかっていうのは、
はい、
1995年の、
うん、
大学1年生の時に。あ、そう
です
ね、
大学ですよ
ね。
はい、
東淀川大学というね、はいはい、大学のマスコミュニケーション学研究会、
はい、
研究部会か、
会です、
会ですよね、うん、研究会なんです、
うん、
学術研究部、
え、そうなの、
学術研究会、研究
会じゃない、
うん、マスコミュニケーション研究部だ、
部かな、
部かな、
か
かな、
ちょっと分かんないですね。
そう、は
い、
学術研究部っていうのがあるんです。研究会っていう大きな応援団みたいなね、
うん、
そういうところがあって、なんかその社会文化なんとか学研究会とか、
そうですね、結構入学して結構すぐ行きましたよね。
すぐ行きましたね、なぜかね、
すぐ行きました私は。
そうで、そこで知り合ったんです。
そうですね、
でそこで多分初日か2日、最初の部の会合ぐらいかな、
うんうんうん、
でポリンスキーさんは広告研究会、
広告研究会はまた別であるんですよ。
あるんですよね、はい、広告研究会に行ったけど、
うん、
なんで広告研究会に行かなかったんですか。
あ、そう、おしゃれだったんですよ、いる人は。
ああ、
もう違うって、
違うって思った、はい、
いやいや人種が違ったんで。
いやいや、そんなことないですよ、はい、で 広告研究会はどの大学でも結構広告研究会ってあるんですよね、うんうん、まあ早稲田大学だったら、うん、佐久間信之も、
はいはい、
今をときめく佐久間信之も広告研究会にいたけど、うん、彼も2年ぐらいで辞めてるって言ってました。
あ、そうなんだ。
でこの東淀川大学のマスコミ研究会ではなくて、うん、広告研究会では吉本の後の会長になる大崎さ
ん
も広告研究会にいらっしゃったんですよ。
そうですね。
へえ。で僕らの先輩が吉本の面接を受けに行って、
うんうん
マスケンかって鼻であしらわれたと大崎に
あそう、まあ、でも、うんまあ、鼻であしらわれるよう
ような
研究会ですよ。
研究会ですよ、うん、いけてないからね、
う
ん、
そうですよ。
で広告研究会はおしゃれだったんですか、
うん、広告研究会は何か何、うん、でしょうね、何かブリティッシュポップとか、
ブリティッシュポップ
当時の
おお
そこを好きな方々がいらっしゃって、
うん、
なんかもう、うん、話題合わないなと思って、
あ
早々に撤退しましたね。
あ一応行ってたんだ。
いやなんかオリエンテーションみたいな、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はい、
で新入生はほら受け入れ何でもあの ようこそみたいな期間あるじゃないですか、
うんうん、
あれで話聞きに行ったんですけど、
うん
うん、違うなっていう
違うで僕は、
はい、
その社会学部の東淀川大学の東社会、うん社会学部の前で勧誘のテーブルがあったんですよ。
あった
で
ありました。
そこでああ気になるなと思ってふと、うん、あどんなことやるんですかって聞きに行ったら、うんまあ、今来週も飲む約束をしている、うん
はいはい、
あの一個上の先輩がね
当時はね黒いジャケットよく着て
た。ああ着てた、
はい、
着てた、はい、癖のある先輩がね、
はい
急に座んなり君は週何回しこってるんやっていう会話をいきなり言ってくるんですよ。
そんな最初にそうだったんです、
ね、いきなりそういう風にかましてくる先輩がいてね、
うんうんうん、
いや週6、7ですかねってお
う、
まあ、言わざるを得ないじゃないですかそこで、はいはい、そこでなんかいやそんな言わないでくださいっていうのも違うなと思ったから、まあ
そうですね、
それなりにっていうしかないじゃないですか、
はいはい、
でいろいろ話してると、まあ、その人がやっぱ面白い人なんでね、
うん
あの当時も賞を取ったりするような、
うん、はいはいはい、
ね、
そうですね、イケてる
イケてる先輩でしたよ。
そうです
よ
ね、
うん、イケてる先輩で面白かったんで、
はい、
これはすごいっていうのと僕はあの北野誠のサイキック青年団のリスナーだったんで、
うんうん、
その人君サイキッカーやなって言ってる、あなんでわかるんやって思ったけどなんとなくわかったんでしょうかね。
お
でその人も、まあ、リスナーだったし、
うんうん、
でサイキックのサイキックじゃないな AB 朝日放送のラジオシティとか、うん、その深夜放送帯の AD をやってる人がクラブにいたんですよ、
うん、あそうなんだ。
なんでこのクラブに入ったら積み立てクイズの答えが分かるぞって言われて、
なんだ積み立てクイズって何ですか。
はい、そのサイキック青年団はいろいろあって、うん、あんなことになって辞めたじゃないですか、
う
ん
はいはい、
なんか学会のこと悪く言ったとかた、ね、バーニングのことをなんか言ったりとかっていうのもあったんだけど、うんうんうん答えの言えない積み立てクイズっていうのをやってたんですよ、
うん、
ずっといや俺こんな話業界の裏話聞いてなって言って、うん、決断でずっとこうやっていって、
うん、
それを当てれたら現金何万円かもらえるみたいなで、答えれが出なかったら積み立てでキャリーオーバーしていくみたいな、
はいはい、
積み立てクイズ、
うん、
その答えを聞けるって聞いて面白そうこのクラブって思って入ったのが運の好きで。
ああそうなんですね。
そうなんですよ。
もう主みたいになってましたもんねあなた。
そんなことないよ。
いやもう顔になってましたよ。
ああそうですか。
はい、
じゃあ僕のせいで女の子も近寄らなかったかもしれないですね。
だいぶ減ったと思いますあれ。
いやいやなことないよ。なことないと思いたいよ。はい、でそこのクラブで知り合って、うん、で。ね、あのパートがいろいろあるんですよ。
まあそうですね、マスコミといってもいろいろありますから、
映像を、
うん
出版という見込みし、はい、でジャーナリズム、
そうジャーナリズム、
ジャーナリズムという名前の競馬新聞をする会、
競馬新聞を作って配るっていう
会、うんはい、真面目にジャーナリズムのこともやるんですよ、
はい、そうですね。
そのあとテレビか、
ありましたねそんなの、
テレビ、
はい、
あの視聴率ダービーみたいなのやってましたね。
テレビのなんか視聴者 あ、参加型のやつに応募するやつ
するとか会でしょ、かとか、うん、はい、あとはクラブ全体で今期のドラマの視聴率の、はい、トップを予想しようみたいなのもやってた、
はい、うん、あのパート嫌いだったから近寄らなかったです自分はい、
そう、あとは広告か、
そう、広告ね、
その、あの、はい、しこってんのかって言ってきた先輩の、
はい、
そう、まあそういうパートがいろいろあって、はい、ポリンスキーさんは広告だったんですね。
広告です、私は、はい、
うん、で、まあその広告で、まあ大体みんなが言うのはナイキの戦略についてとか
そんな高尚なことやってましたっけ？
やってる、やってる人いてけって思ったりしてたでしょ。
そう、いや全然覚えてない、
ね、そんなメインストリーム面白くねえよみたいな、うん、どっかどっかから拾ってきたようなみたいな、
はいはいはい、
まあそういうなんかこじらした ね、
はい、
自意識の中、
そうですよ、あの時はだから広告批評とか宣伝会議呼んでましたもん、
ね、呼んでました ねあの時ね、
そう、わけわかんないけど呼んでましたね
何やってんのなと思うんですけど、
はい、
うん、そういうところでずっと我々は関係を、まあ、築き、
うん
うん、でポリンスキーさんが99年僕ら会社入るんですけど、
うん、98
年度卒なんですよね。
99年卒でしょ。98年度の
卒業なんだけど、はい、ポリンスキーさんは大学4年生の時に、
うん、休学しました。
俺ニュージーランドに行く
そう
就職氷河期だから、
うん、
これは回避した方がいいっていうなんかね防衛反応が働いたんですよね、ポリンスキーさんの中で、うん、
まだ社会に出たくなかったんです。
モラトリアムを続けたい、
はい、そうです。
で、ワーキングホリデーでニューヨークに
ニュージーランドに行ったら大したもんね
、はい、ニュージーランドに行って1年間ずれたんですよ。
1年間休学して、当時あの大学すごい良かったのは休学したら学費ゼロだったんです。
すごいね。
今違うらしいんですけど。
へえ、はい。そう。で休学されて1年ずれて、うん、
1年ずれても氷河期だって、まあ、超氷河期が続いてた、
うん、もう変わらんなんですよ変わらんかった、まあはい、まあまあまあ海外行けてよかったねっていうので、はいはい、
そうですね。
でもね僕ずっと忘れれないのが、
はい、
氷河期じゃないですか、
はあはあ、
まともに就職したのが、うん、本当に数名しかいないんですよ、クラブの男で、
う
ん、
そう
ね。
そう、
僕ずっと根に持ってるのは卒業旅行をしてないんですよ。
あ、本当ですか。
クラブで。
あ、
だからずっと魂は、
うん、
あの物質に残っててそれがこじらした結果、はい、まだラジオやってるんですよ。
あの物質もすごい綺麗になったんです
よ。あ、綺麗になりましたよ、
はい、昔汚い物質やったの、
うん、そう。だから僕なんかね、カズの気持ちが分かるんですよ。
お、
サッカーの
マジでキング
キングカズ、ワールドカップ行けてないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
だからなんかそれをこじらしてずっとサッカーやじり続けるみたいな。
あ、そう、卒業旅行そんな意味あるんだ、
ね、いや、あのね、僕ラジオやめようと思ったら多分卒業旅行みんなで例えば行こうぜって言ってくれたら、うん、
はいはい、
僕多分ラジオでやめるかもしれない。
だってもう9割方連絡取れないんじゃないですか。
そうそう、ね、ここは頻繁にやってるけど、はい、
そうですね。
そうなんですよ、
あと2人 2,3 人ぐらいかな、
2,3 人ぐらいかな、はい、みんな消息不明で生きてるか死んでんのか、うん、ね、だから就職氷河期って本当に不幸で、
うん、
人間の分断も生んじゃってるんですよ。
いや、あれは分断ですよ、
うん、
そのなんかやっぱり声かけづらい
じゃない。かけづらいもん、はい、うんうん、でわざとあの留年するやつとかね。
そうそうそう、
もうなんかだから尋常じゃないただならぬ雰囲気があるわけですよ。
そうですね。
そうだからもうそういう関係もあったからもうあんまりいいねっていうの でポリンスキーさんは東京の本社がある会社なんだけど、
うん、
最初の2年間だけ3年間だけ
最初のね、1年ですね、正確には
1年間だけ、うん、そう、あのニュージーランドから帰ってきて、
うん、入社して
2年かだからニュージーランドから帰ってきたから、
う
ん、はいはい、
そうね、
江坂の部屋で、
はいはい、
1回だけ行ったなあの部屋。
あ、
そうで、そこで、まあ東京の会社なんで、
うん、
東京に転勤になられるわけですよ。
そう、
ちょうど東京に転勤になった頃に僕は、
うん、
イニシャル G というラジオを開始して、
はいはいはい、そうですね。
そう、まあそこまではそこまで頻繁に会ってたわけね。2回か2回会ってたかな。
そんなもんだと、まあ、帰省したタイミングでみたいな。
あなただけですよ、私のうちに泊まったことある人。
お、
実家に。
あなたのだからその古い方の家も行ったし、 そう、ね、新しい方の家も行きました、
行きましたよね、はい、なかなか軽度な人
実家で
ね、あのその部屋ね、
はい、すごいなんかね、あなたのお母さんと馬が合うんですよ私は。
あ、そうですか、
はい、
サラリーマンになんかになり腐ってって、
そう、宮塚屋はあかんみたいな言われてそうっすねっていうチラシ寿司をいただいてました。
ああ懐かしいね、
はい、
お正月のね松の内があげたら、うん、あのうちはチラシ寿司を作るっていう文化があったんで、 その話ずっとするよな、うんうん、はい、で、ノギツじゃなくてイニシャル G が始まるんですけども、イニシャル G というのは超短命で4ヶ月ぐらいしかできなかったんですね、
うんうんうん、
アブさんが亡くなっちゃったっていうのがあって、ね、でもうああもうラジオできへんなと思ったら、うん、ポリンスキーさんが東京なんですよその時は。
東京でしたっ
け。東京でしたよね、
はいはい、
いや俺出たるからやれよって言われたのが運の尽きっていうか、
これ
がもう忘れてるでしょ。
全然覚えてないわ。
覚えてないでしょ、うん、で変にねその時ってアホみたいに月150時間ぐらい残業してる。
ああそうですね、あの時だってもう若手ですから、
若手ですからいくらでも、
うん、
めっちゃ金あるんですよ、
うんうん、
稼ぎで言うと今よりか全然少ないんだけど、なんか使える金が多かったから、
所得が
多かったから、
うん、
いや俺もやるよ東京大阪でとかって言ってくれたから、またまたって思うんだけど、ちょっとその気になるじゃないですか、
はいはい、
せやな、
そんな男気のあること言いました
私。言った言った、2、3週間に1回東京行くんやったらできるかもみたいなこと思ったんですよ。
お
今みたいにスカイプとかズームとかないからね、
はいはい、そうね、
対面でやらざるを得ないからね、対面
でそのミキサーとかをしょってきてた、
しょってきてたんですよ。
なるほど。
でそう1回だけイニシャル G ゼータの初回は、うん、ポリンスキーさんが東京で一人暮らしを始めた、うん、
京成立石
の部屋で撮ってるんですよ、
はい、おおそうなんだ、
うん、
へえ、
あれが第1回ですよ。
あそうなの、あれが第1回、
あれが第1回、
あれもう全然覚えてないけどあれがって言ったけど覚えてないわ。あれが
言いましたよ、あの喉から出る臭い球の話をしました。
おお、あったあった、
扁桃選手の話をしました。
松任谷由実の話
とか言ってたかな。
松任谷、そっちだった、臭い球の話って、
臭い球の話は阿川佐和子が言ってた、はい、
あそうだっけ
もうだ今もずっとネットでいっぱい出てくるよね、はいはい、臭い球は、
うん、
そう、そんな話をずっとしていたりとかしていて、まあ首の皮一枚つくながったなっていう感じで、まあ
日韓ワールドカップぐらいの時、
2002年だからそうです ね、うん、
お
トルシエの時ですよ
24年前、
うん、
おおすごいですね。
そうなんです、
うん、
でその頃に、あ結局でもポリンスキーさん一人だったら頼れないから、
うん、
もう一人二人衛星名人のディアフレンズという形でやらなきゃいけないっていうことで、
はいはい、
輪番でパーソナリティをやらなきゃいけないからっていうので、まあこの前もその初めてのノギツアールでも話したかもしれないんですけど、うん、モテモテラジ袋の豚尾さ
ん
を介した秘密のトライアウトがあったわけです、
うんうん、おトライアウト
あのネットラジオに興味がある人オフ会みたいなのをやったんですよ、
はいはいはい、お
ここで見つけようぜパーソナリティを裏目的で。
モテラジはまだあるんですよね。
やってるね、はい、もう YouTube に
残
し
ち
ゃったけど配信で、
はいはい、
でそこで出てきたのが近代ネットラジオの父と言われる坂本さんが。
すごいじゃないですか。
引っかかって
すごい大物釣り上げましたね。
そうなんですよ。まあ、その前にパウエル先輩とかもやってた
けど
ね。そこで坂本さんが合流するわけですよ。
なるほど。
でボリンスキーさんパウエルさんには、
うん、
スポットスポットで出てきてもらって、うん、2006年まで続くのかな、
はいはい、いや行きましたね、あの梅田のなんか事務所、
うん、あの茶屋町のね坂本さんの事務所ね。そう
そ
う
そ
う、
坂本さんの仕事場、
うん、何回か坂本さんの事務所 そのカメラの修理の会社の社長に目撃されたことがあって。
あそうなんだ
なんかマイクってなんかめっちゃ気まずかって、
うん、
夜中やのに、
うんそうね、
夜中にこいつ誰入れてるんやみたいない
やそりゃそうよ、
悪いことしたなって思って、う
ん、でもあの事務所は結構味がありましたよね、
うん、なかなかね、
うん
うん、まあめっちゃいい場所ですけど ね
確かに。
そうでそこでやってて、で僕は2006年にイニシャル G がまあまあ亡くなり、
うんうん、
まあねいろいろね、
はいはい、
大の大人が真面目にいろいろネットラジオとかやると、
うん、
感情のもつれもあったりするわけですよ。
あれ場所どこでしたっけ、あれ最後最終回撮った
パウエルパイセンの、
はい、
あれも東京で収録したんです。
東京だったんだ、
ね、東京の、うん、都営浅草線の中延駅です。
お
中延のパウエル邸でやりましたね。
あれはねなんか覚えてます、
うん、
印象深かったですね。
それ印象深いやろ
はい、
もうそういう意味ではずっと私の恥ずかしいところいっぱい見てるわけですからね、堀月さん。
なるほど。
もうボロボロになりながら、
はいはい、あれボロボロだったでしょうね。
それでしょうね、うん、でかれこれ2006年7年で、2007年に私が東京に転勤になります。
お東中野。
東中野、
はいはい、
でなんで東中野に住められたかっていうと、うん、ポリンスキーさんと私の、うん、幼馴染の人が、うん、東中野で、うん、いい思いをしたから東中野いい場所だよって言って東中野にしたんです。
なるほど、
まあ、2人とも彼女と同棲してた場所なんですよね。
あ、そういう共通点が、
共通点があって。
なるほど、
うん、
そうですね。
あの高瀬くんっていうね、僕の幼馴染がいるんですけど、
はいはい、
彼も東中野はいいぞって言
われて、高瀬くん同棲してたんだ。
同棲してたんですよ、
知らんけど高瀬くん知らんけどそうなんだ。
そうなんですよ。で東中野でイニシャル D G ダブルゼータっていうのをやって、はい、
うんうん、
でポリンスキーさんも出てもらうし、加藤さんって人も出てもらうし、は
い、加藤さんだ。
あとはモテラジの斉藤さんもなぜかタマプラーザに転勤になり、
あ、そうなのそんなことあった、
もう忘れてるでしょ、
はい、
これ2007年なんです。
あ、そうなんだ。
2007年2008年2年間だけゼータはや、はい、ダブルゼータやってて、うんうん、まあ休止しちゃって、うん、で2008年にそうですね辞めて、で私が2011年震災の年に結婚をして、
うん、
またラジオやろうかって言い出したのが2013年。
はいはいはい。
だから5年間、4年5年のブランクがあってやって。
じゃあ乃木通が一番長いんですか。
超ロングランですよ。だから筋肉マンと筋肉マン2世の関数って全然違うじゃないですか。
確かに、
うん、
もう今の筋肉マンもすごいですからも
でしょ、
長いですから。
そうだから無駄に長いんです乃木通って。
すごいですね。
無駄に長いって言ったらあかんな、
うん、
うん、
そうなんだ。
そうロングラン で、はい、でそれで今に至るっていう感じで。
へ
え。だからまあ東京に転勤になったからこそボリンスキーさんに頻繁に会えるようになって、うん、まあ今までは乃木通はまあ季節にまあ少ない年だったら2年半年に1回ぐらいかな、
はいはい、
それが今季節に1回になって、
お
まさか二連投で出ていただくな
んて。二連投、二連投なんだ。
二連投、いや二連投じゃないな。そういうふうに認識してもらわない方がいいかもな。
そうなんだ。
ちょっとやめた方がいいかなって思われても困るから。
ああ、なるほど。
あ、そういう関係性です
。はいはい、はい、そういうことですね。
だからあの私の恥ずかしいところをいっぱい見てる。
いやそうですよ。
うん。
もうあなたがね車に乗ってましたもんね。大学の時は。
ああ、ミラパルコに。
そう、ミラパルコ、あのミラパルコによく乗りましたね。
ああ、そうね。
はい。
あの夜中にね、南港の方に行ったりしてもらった
し、
ね、
確かに。
大学の時はね。
なんか、ホームビデオを片手に行ってましたよね。
やってましたよ。
はい。
そこでラジオ的なこともやりたかったんですよ、ね。
はいはい。
やってたよね、確かに、ね。
やってたんじゃないですか。
うん。
うん、
それをこじらしてるのは、卒業旅行に行かなかったから。
卒業旅行関係あんのかな。
ある。あの、
あんのかな。
カズがワールドカップに出れたら、
はい。
まだ現役はやってる、もう現役はやってなかったはずですよ、う
ん、来ますかじゃあ卒業旅行。
いやラジオが終わっちゃうからやめよう、
ね、あの和歌山の串本に行きますか、
はい、まあね、
はい、
合宿の場所ですからね、
はい、そうですね、
はい、あのそういう関係性ですよ、
はい、
本当恥ずかしいところもいっぱい見てもらってるし
、うん
うん、ポリンスキーさんの家は、
はいはい、
ね、ほぼほぼ全部行ってるんですよ住んだ部屋。
淡路から。
淡路から。ただあなたはすごく敗訴で、
はい、
葉山に家買った時あったじゃないですか。
あ、あったあった、うん、
葉山は行ってないんだよね。
あ、本当。
であと奥さんにも会ってないんだよね。
ああ、なるほど、
うん、
なんででしょうね。
なんででしょうね、
うん、
あえて回避してるんでしょうね。
奥さんは知ってますよあなたのこと。
それはあそれエビデンスで僕が写真をよく撮られるから。そ
うそうそうそう、写真を送ってるから、
これが残念って。
そうそうそう、うん、ただネットラジオのことは全く知らないんで。
よかった、
うん、
よかった。やめないよそんな気持ち悪いこと、
うん、多分気持ち悪がられてるでしょうね、
うん、え、あなたってそうだったの、うん、って言われちゃうかもしれない、
ね、うん、
まあ、うちはまあ当然ね結婚式というかあれにも出てもらったんで、
うん、
当然ポリンスキーさんのことはよく存じてるんで、
うん、確かに、
はい、
認識いただいて、
はい、 そういう関係、
はいはい、そういう関係結構長いこと喋りましたね。
いや流れ
歴史が長い、
歴史が長いがゆえにね、
あノイズが一番長いっていうのはちょっと意外でしたね。なんか
いやもうそんなもんですよ、だって10年以上やってるんだもん。
確かに、
うん、
そうですか。
はい、こんな感じの仕上がりになってますけど、
はい、
どうなんでしょうね
どうなんだこれ、聞きたかったのかな
これが聞きたかったのかな、はい、もうなんかもうずっと話してることのような気もするけど、
うん、
たまには定期的に話すのはいいのかもしれないですよね。
そうか、乃木つか、そうか、13年ってことか、
うん、
すごいですね。
そうなんですよ、だから、まあ、
筋肉マンの37巻以降が一番長いってことですね、
うん、そうですね、
ラージナンバーズ変からが
いやだから本当に麻痺するでしょ、はい、昔の名作ってもっと短かったよねみたいな。
まあね、
うん、
確かに、
まあ長くできてるには長くできてる良さも多分あるのかなと思いますけど、うんうん、
はい、
まあ皆さんの生活の一部になっているのであれば、
すごいですね、
本当それはありがたい話ですし、
稀有な方が、
稀有な方がね、
うん、
やりがいがあっていいのかなと思いました。
はい、
はい、ということでポリスキーさんと我々 の、 この関係性を語る、
はい、
坂本さんにしばらく会ってないですよね。
坂本さん会ってないですね。
どれぐらい会ってないですか。
いやだいぶ会ってないんじゃない、3年は会ってないんじゃないかな。
3年ぐらい前、
コロナのなんか明けきらない時に会ってる気がする。なんか
ああ、うん、そうだったっけ、
うん、
はい、ということでゆとリスナーさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ちょっとでも我々のことがこれで分かる人がまた増えたら嬉しいかなと思います、
うん、はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい、
はい、さよなら。